シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は、ガキモン5、望まれざるものです。
はい。
この映画は5月24日公開のフランス・ベルギー合作。
うん。
で105分ですね。
はい。
現代もガキモン5。うん。で、監督が、ミゼラブルとかの、監督のラージリー。うん、さんで、脚本にも入ってて、あと、ジョルダーの、ジェデール・リーニさん。というかですね。
うん、
まあ、この人も、レ・ミゼラブルで監督した
、
ね。はい。で、映画.comの説明と、パリ郊外で移民家族が多く暮らす地区を一掃しようとする行政と、住民たちの衝突を緊迫感たっぷりに描き、大都会パリの知られざる最暗部を浮き彫りにした社会派ドラマというですね。うん、では、おとけさんから、お願いします。
はい。まず、僕は、ラージリ監督の、まあ、代表作なのかな、レ・ミゼラブル、見てないんですけども、だから、これが、まあ、初めて見た作品なんですけど、
あ、そうでしたっけ、はい、レ・ミゼラブルってここやんなかったでしたっけ、
やってないはずなんですが、もし見てたらごめんなさい。僕の記憶では多分やってないんですけど、
うん。結構前ですもん。
うん。そうですね。で、多分見てないですね。
はい、うん、
で、まあ、今回のバティモン5、望まれざるものは、ちょっと見逃してしまって、だいぶ遅くなったんですけど、はい、まあ、その、岐阜だと、1ヶ月遅れぐらいで上映してたりとかするんですけど、
そうなんですね。
まあ、それで見て、まあ、今日話してるんで、まあ、松さんはもうだいぶ前にね、見られてて。
僕は、完全に忘れてる。忘れてる。それぐらい。しょうがないから、なんか、あらすじとかを見る、はい、見るっていう。
はい。すいません。で、まあ、いやいや、僕は6月に入ってからちょっと見たんで、っていう感じですけど、はい、そうですね。感想としてはもう、とても話としては辛い話で、だったんですけど、うん、でもまあ、見てよかったなという感じですね。
はい。
うん。まあ、監督もインタビューで言ってるんですけど、ほとんど実話に基づいてる。
うん。
実話、実際にあったことを元に、まあ、それを組み合わせてね、話にしてるっていうことだそうで、
はい。
だからまあ、現状、もしくはちょっと前のね、ことっていうね、うん、感じですよね。まあだから、僕はフランスっていうと、まあ、人権の国だと思ってるんだけど、
うん、
まあ、人権発祥の国ではあるわけで、だから、そんなフランスでさえこんな状況なのかっていうね、ふうに思って、うん、まあ特に、フランスは、ちょうど、この間も、まあ、極右というかね、うん、まあ、排外主義の政党が、う
ん、うん。勝ってましたもんね。
そう、選挙でね、トップだったっていうのもあるし、うん、だいぶそれが進んでいるっていう感じですよね。ここ数年か、どれぐらい前からかね、わかるんですけど。まあだから、そういうものの、まあ、排外主義の台頭とか、うん、その深刻さみたいなものを、まず、この映画を見て、まあ、改めて感じることができたんで、まずそこは一つ良かった点ですね。うん、で、まあ、二つ目としては、この、いろんな立場のね、難民の人が出てくるわけですけど、
はい。
まあ、難民同士の、例えば連携が描かれてたりとか、その、うん、アビーという女性の主人公と、インターン生みたいな感じで、まあ、職をこう、与えられてる、あれ、イラン系の移民でしたかね。お父さんと一緒に来てた子がいましたよね。
イラン系でしたっけ？
違いましたっけ？まあ、どっちにしてもイスラム系じゃないんですかね、あれ。
黒人ではなかったっけ？
黒人だと、お父さん白人じゃないな。でも、イランか、イラクかって、アラブ系に見えたんですけど、はい、まあ、要は、そっちの家族は、クリスマスに市長のね、家に招かれてたっていう二人ですね。
はい、うん。
で、まあ、とにかくその、難民同士の、まあ、連帯みたいなのも描かれてましたし、うん、なんか職場がね、職場で顔を合わせることがあったりとかね。で逆に、その、
ああ、わかったわかった。
わかりました。
女の人です、ね。
そうです、女の人です、
ね。思い出しました。はい、ああ。あれ、シリアじゃないかな。
シリアでしたっけ。ごめんなさい。
いや、違うかもしれないですけど。
ああ、そうだ
った。キリスト教なんですよね。あの人たち。
あ、そうか、クリスマス。
思いますね。
うん。
だから、シリアの、
はいはいはい、
なんだ
っけ、
一部のキリスト教、
うーん、
人たちいるじゃないですか。その人たちなのかなってちょっと見てて思って。すっかり忘れてた、その設定、はい
はい。はい。で、 アビー自身はキリスト教じゃなかったんでしたっけ？確か。
アビー、どっちなんだろうな。
なんかね、クリスマスって何みたいなことをね、子供に聞かれるシーンがあったんですよね。確かね。どっちの子供だったか僕もちょっと忘れてしまったんですけど、まあ、これはまあ、はい、自分たちはキリスト教じゃないけど、これお祭りに参加していいのって子供たちに聞かれて、
うん、
もうこれはただ商業的にやられてるものだからいいのよみたいなことね、うんうん、言ってるシーンがあったんですよね。うん。
アビーの宗教が何か明確に言われてないんじゃないかな。
感じですよね。うん、うん、まあ。とにかくいろんな立場にいる人たちがまあ出てくるんですけど、はい、うん、まあその人たちがまあ難民同士っていうこともあって連帯したりとか、逆にその、うん、まあ抑圧のしわ寄せが結局難民に来るわけですけど、
うん。
最終的に、あの難民同士が敵対してね、あの、はい、暴力を振るったりとかね、振るわれたりみたいなことが、まあ、とにかくあの市長の家に来た時のシーンですよね。
うん、
あのブラズという男性だったかな、アビーの、
最後ですか？
そうですね、アビーの友達なのか恋人なのかちょっとわからなかったですけど、は
い
はい、まあ、結局その割を食うのは難民っていうね、最悪な状況みたいなものもまあしっかり描かれてましたし、
うん、
まあ、そういうとこがまあ、うまいというかね、あの、良かったかなというふうに思いましたね。うん、で、あとはラストの、その、アビーとその恋人がな、そのブラズという二人の選択みたいなものですよね。結局、うん、全部燃やしてやるっていうことで市長の家に来てね、まあ、
うん、
家をめちゃくちゃにしてガソリンを撒いて火をつけるっていうところまで来るんですけど、
はい、
まあ、それをしないで、まあ、なんとか、こう、我慢してというかね、押しとどまって帰っていくみたいなね。うん、感じになってるんですけど、まあ、見ている僕のこう気持ちからすると、まあ、とにかくあの、確かピエールだったかな、その市長ですよね。
うん。
急に市長になったやつなんですけど、すごい、まあ、見てる間ずっと腹を立てて見てるわけですから、
はい。
まあ、火ぐらい家につけてもいいっていうか、やってしまいみたいな風にちょっと思っちゃうんですけど、
うん。
まあ、だからそれをやっちゃうと、彼らと同じ立場っていうかね、に立っちゃうっていうことで暴力で返すんじゃなくて、まあもうすでに彼は暴力振るってますけど、
うん、
まあ火をつけるまではいかないっていうような選択になっている終わり方っていうのもまあメッセージ性があるなというふうに思いましたし、
うん、
まあそこは良かったかなというふうに少し思いましたね。まああとは、あの、まあ、これはマスターにも聞いてみたいんですけども、
はい。
あの、市長のピエールですかね。なんだったっけ、その、もともと、医者かなんかですかね、小児科医、ね。
小児科医です、
ね。やってたやつが急に市長になるんですけど、
はい。
まあ、それまでどういう思想だったのか、どういう、
うん、
あの、政治活動してたのかわからないんですけど、多分わからないように描かれてるんですけど、
うん。
まあ、あれは凡庸な悪の象徴みたいなね、風で描かれてるのかなってちょっと思ったりとかして、
はい。
うん。なんか、これは意識されてるのか分かんないですけど、あの、ちょっとプーチンに顔は似てたりとかね。
うん。
とか。
まあ、もろ白人、
ね。そうですね。うん。っていう感じでしたりとかしてね。うん。まあ、ちょっと短いんですけど、まあ、そんな感じで、
はい。
あの、見てよかったなっていう、あの、見逃さなくてもよかったなっていう感じですかね。
うん。
はい。
はい。
以上です。
ありがとうございます。はい。僕は話なんですけど、まあ、ラジュリ監督は、僕はレ・ミゼラブルしかまだ見てないですね。それ以外。うん、アテナとかは配信か見てないんですよね、うん。で、この作品は、レミゼラブルで描いた部分の後、
うん、
地続きみたいな話な気がしてて、うん、まあ、レミゼラブルはその、団地で起きてる、まあ、状況、
うん、
その、どういう、まあ、団地がある地域があって、
うん、
まあ、そこではなんかこう、ギャングみたいなやつがいたりとか、
うん、
でもまあその中でも別に生まれたからそこで生きていくしかないような人たちがいたりとか、うん、まあ、あとはまあ、やっぱり移民で、そこでしか住ん、そこで生きていくしかないような人たちの、
うん、
まあ人生というか、生活が描かれてたりとか、
うんうん、
あと警官との衝突、まあ警官が明らかに人種差別的な感じで、
うん、
そういう、そこに住んでる人たちでどういう扱いしてるかっていうのをまあ描いてるような作品なんですけど、まああの、実際問題その、フランスで、だからそういう場所はやっぱり、その事件が多かったりとか、
うん、
まあ、暴動が起きたりとかっていうのがあったから、うんうん、まあ、そういう場所を一掃してやろうみたいな。
うんうん、
だからそこの人たちを助けてあげるとかじゃなく、
はい、
まあそこを潰せば、
うん、
まあ可視化されないんじゃないかぐらいの、反落的なことで、この流れがあって、多分それを、まあ今回映画化したんですけど、
うん、
あの、まあそういう、だから現状を伝えるっていう意味ではすごく面白かったし、
うん、
まあ、イベントも、その、映画的にちゃんと何個も起きて、
うん、
全然飽きさせないように
、
作られてるのも、
はいはい。
良かったなと思いますね。あとまあ、ロケーションもすごい良
くて、そうですね。うん、
あの、まあ最初に、おばあさんが亡くなって、
うん、
お墓じゃないや、あの、棺桶を、下に持っていくシーンで、
うん、
もう、その、場所がどんなところかっていうのがすごいわかるし、
そう、一発で、はい。
見て暗いし、
うん、
で、うん、一方その、ドローンとかでその全体を俯瞰したショットとかもちゃんとあって、はいはい、だから、そういう映像でもう、一発でその、まあ全体がわかるような感じになってて、
うんうんうん、
とてもうまいなっていう感じしましたね。で、設定も、だから、まあ今回はその、現実に起こった事件をベースにはしてるんですけど、そのキャラクターの設定とかは、うまく、
うん、
まあ、配置されてるなっていう。例えば、市長になったやつは、元木さん言ってましたけど、もともと小児科医で、
はい、
そんなに悪そうに見えない。
うん、そうですよね。
バリバリ白人だし、ちょっと、プーチンに出そうな感じがあるし、
うん、
ちょっとなんかむっちりしてるから、
うん、
ちょっとなんか、偏ってんじゃないかって思わせるような雰囲気はあるんですけど、
うん
でもまあ、小児科医やってるくらいだから悪い人じゃないんだろうなっていう。まあ
ね、善良な市民っぽいですよね。
そう。
うんうん、
で、もともとそんな感じで出てくるし、うん、なんか、市民、市長になることを押し付けられてる感じがあったりとかして、
うんうんうん、
その、そんなに悪くなさそうっていう設定にしてると。
そうですね。うん、
で、一方、副市長は、黒人が配置されてて、
うんはい、
で、その、サブキャラというかまあ、一方のその団地にする、いる人たちも、
うんうん
まあ、黒人、アフリカ系の人ばっかりじゃなくて、
うん、
さっき言ったみたいに中東系の人が出てきたりとか、うん、で一方中東系だけど、別にイスラム教徒だけじゃなくて、キリスト教っぽい人たちがいたりとか、うんうん、あの、ちょっと英語しか喋れないんですよね、多分。
ああ、そうでしたね、はい。
だからシリア系だと思うんですよね。シリアだと結構英語喋れる人多い、はいはい
うん。
はい。で、まあ、だからそういうなんか、まあ、イスラム教とか、そのアフリカ系っていうだけじゃなくて、
うん
いろんなパターンの人も配置してるっていうのも、まあ良かったんじゃないかなっていう気はしますね。
うん、
で、まあその、いろんなこう、どんどんこう追い詰められていく感じっていうのも、順を追って提示されるから、
うん、
なんか彼らは本当にどうしようもない状況になるなっていうか、
うん、
まあ最終的にあの、だいつブラズが、
はい、
まあ家に行くっていうのも、
うん
分からなくはない。
ああ、そうですよね。
うちにさせられるし。だからそのイベントの発生する順番とかタイミングも、
うん、
まあ、良かったんじゃないかなというふうに思いますね。
うんうんうん、
ただその、いきなり家追い出されるじゃないですか。5分以内に出るみたいな。
はいはいはい。
あれってでも法律的に可能なのかなっていう、
うん、
ところはすごい見てて疑問に思って、
うんうんうん、
居住権とかだとあるはずじゃないですか。
うん
それをなんか、ちょっと、ここ危ないからって言って、無理やり外に出させて、しかも、それに対するケアも何もないっていうのは、さすがに憲法違反になるし、
うん、
その市長がどう言ったからって言って、それって OK にならないんじゃないかなっていう。
うん、
から、ちょっとここはファンタジーなんじゃないかなって、ちょっと
思う。あ、うんうん、まあ。でも実際、そういうことはあったっぽいですけど、まあもちろん誇張してる、
描
いてるっていうのは、誇張しすぎてるんじゃない
かな、うん。ちょっとあるかもしれないですね。
うんうん
あの、もちろん強制退職とかあったと思うんですけど、
うんうん、
その段階は結構踏んだ上での強制退職だったはず、
うん
うん。あんな風になんかいきなり来て、5分以内に出ろみたいなことは、さすがに法律を許さないんじゃないかなと思って
ますよね、はいはい。まあ、そうですね。時間的な猶予がね、もうちょっとあった
そう
かもしれないですね。そうですよね。うん、
でもそれはまあ、映画的には描けないから、
うん、
まあ、ああいう風にしたのかもしれないですけど、
う
ん
そうですね
うん、そういう風にすると逆に、こんなことないから、こんな、
はいはい、
厳しいことないんじゃないかっていう、ちょっと僕は思ってた部分があったんで。
確かにね。
だから、もうちょっとこう、現実即した描き方の方が、なんか良かったんじゃないかなって気がするんですけどね。ちょっとわかんないです。まあ、本当にそうだったかもしれないんで、まあちょっと軽々しく言えないですけど。
そうですね。
乙啓さんがさっきその、市長がその、まあ、凡庸な悪みたいな話っていう話をされてましたけど、まあ、もし、まさしくまあ、そのように通じるところで、あの人だから、まあ、最初に出てきたとき、そんな悪い人じゃないんじゃないかなっていう感じもしたじゃないですか。
う
でもなんかこう、市民から、なんかこう、市民からも偏見の目で見られてて、
うん、
車にいたずれされたり、
うん、
奥さんの車になんかされたりとか、
はいはい、ありましたね。
それでなんかこう、強硬になっていく、感じっていうのもあると思うんですよ。
うん、
最初は、めちゃくちゃその、右翼っていうか、移民反対みたいな、差別主義者みたいな感じじゃなかったんだけど、
うん、
徐々にそれになっていってしまう感じが、
うん
うん、まあそこまで明確には描かれてないですけど、
はい、
僕はそういうふうに感じて、
そうですね、
うん、それって現実でもそうだと思うんですよ。
うんうんうん、
まあ、計算で差別的なこと言ってる政治家も日本にはたくさんいると思うんですけど、
うんうんうん、
そっちの方が票が取れるとか思ってる人は。
はいはいはい、
でもそうだけじゃなくて、実際に自分がなんかこう、されたことで、
うん、
そこに属してる人みんなに対して差別してしまう。
うん、
別にだって移民が全員あれをしたわけじゃなくて、移民の一部の人が、過激な人が、
うん、
奥さんの車になんかしたりしたと思うんですよね、うん、やっぱ。
まあ、移民がやったっていう証拠すらないんですけどね、
ないですね。
うんうん、でも思い込みますよね、そういうふうにね。
そう、うん。もしそれが同じフランス人っていうか白人、系フランス人が起こしたことだとしたら、
うん、
多分あの人は白人、フランス人全体に像を向けないと思うんですよ。うん、
そいつを捕まえろってなるだけ
ですよね。なるだけじゃないですか。
うんうん、
例えば奥さんがなんか被害を受けたとしても。
うんうん、
でも、移民の場合はなんか移民の一部しかやった人がやっただけなのに、
うん、
移民全体に対して波及しちゃうっていうか、
そう
です
ね、うん、
だそこはもうそもそもなんか差別意識があったのかもしれないけど、
うんうんうん、
でも、それって多かれ少なかれ、まあ日本人もそうだし、
うん、
フランス人の一部というかまあ、多くの人がそういう感情をやっぱ持っちゃってるんだろうなっていうか、
うん、
それをうまく表現してる、
うんうんうん、
証言してるかなっていう。あとはその、もちろんそのさっき言った事件によって、気持ちが硬化していくっていうのはもちろんあるんですけど、硬くなっていくっていうのはあるんですけど、うん、プラス、行政の一人として、
うん、
めんどくさいっていうのもあると思うんですよ。
うん、
なんかもう、めんどくせえわ、みたいな、
うん。
そういうのもなんか、
はいはい、
見えたんですね。
はいはいはい、
なんかもう移民対策とか、もうめんどくせえからもう全員退去ないみたいな。
うん、
あとあれ一回話しに来たじゃないですか。
ね、
市長室に、
うんうん。
俺に言うんじゃねえよみたいな。
はいはい、
アビーに対して言うシーンあるじゃないですか。はいはい、あれも、だから、もうなんか、もちろんその気持ちがもう移民に対してすごい強硬になってるっていうのももちろんあるんです。だるでしょうけど、うんうん、プラスなんかもう、ちょっともういちいち話聞くのめんどくさいから、他のところにちょっと行ってよみたいなとこもあるような気がするんですよね。
う
ん
う
ん、
はいはい。道端
の政治家って、
うん、道端で電話してるときに、
あ、来た人
もね。来た人もいましたよね。
うん。
今ちょっと電話中だから、みたいな感じでね。
そうそう。
あしらうみたいなね。
うん。そういう、でも本来そうじゃなくて、
うん、
まあ、市民のためにやんなきゃいけないんですけど、
うん、
そう、なんていうか、あの人自分の仕事もあるし、
うん、
小児科っていう仕事もあるし、うん、まあ政治家だけじゃない、まあ、っていうのもあるのかもしれないけど、
うん、
なんか 100% その土地に向いてない気がして、
はいはい
はい、本来政治家になるってことは、まあ、弱い立場の人も含めて 100% そっちに向かなきゃいけないんですけど、
うん、
そうじゃないし、もうややこしいこと言ってくんないみたいなところが、
うんうんうん、
まあ、表市民的な発想ですよね、
はいはい。
それってなんか日本人の政治家で一番実は多いんじゃないかなって
僕は思
う。なんか、うんうんうん、だからめちゃくちゃ根底にもう差別してやろうっていう気持ちばっかりの人ではなくて、
はいはいはい、
もうややこしいみたいな、
うんうんうん。
ちょっとなんか叩かれたり、ハレーション起きるかもしれないかも、ちょっとやめとこうみたいなさ、
うん、
そういう人が多いんじゃないかなっていう気がしてて、
うん、だから、
それの方が根が深い気がする
んです、うん。そうですね。本当は重大な問題なんだけど、
うん、
手がつけられないから手をつけないみたいな。
うんうん、まあ表にもつながんないし。
そうですよね、うん。
っていうのもまあ描かれてた気がして、う
んうん、だから市長になりたくてなったやつじゃないですもんね、うん、あれ。
まあそうです
ね。あれはね。なんか、よくわかんないけど、選ばれてみたいな、
うん。うん。まあ逆にでも市民からしたら、俺ら選んでないしっていう。
もう、そう
ところもあるんですよね。
うんうんうん、
勝手になってるだけだから。
うんうん、
そこのボタンの掛け違いからもあると思うんですけど。
うんうんうん、
あとはやっぱその、非暴力不服従みたいなってあるじゃないですか。
はい。
で、それってやっぱすごい素晴らしいことだとは思うんですけど。
うんうん、
でもまあ、なかなか、現実では難しくて。
そうですね、うん。
だからマイノリティが対抗していくためには本来そうするしかないと僕は思うんですよ。
うん。
非暴力服従じゃしないと、
うん、
もし暴力を振るってしまうと、それ一個だけによってすごい拡大解釈されて、
うん、
移民全体が悪く取られちゃうっていうのがあると思ってて、 だからなるべく非暴力で行かなきゃいけないんですけど、
うん、
みんなが一人一人の、まあ、性格が違うから、
うん、
まあ、ああいう過激なことをしだす人もいるし、
うんうんうん、
まあもちろんその状況によって、人によっては許せるけど、その人にとっては絶対許せないようなこともあるだろうから、
うん、
最後あの家に火つけようとするような人もやっぱ出てきちゃうし、
うんうん、
そうするとその白人側からしても、やっぱ移民って怖いじゃんみたいな、
うんうん、
風になって、で、その、だからその移民の人たちがどういうことの気持ちであれを起こしたかっていうところはすっ飛ばして、
うんうん、
火をつけようとしたっていうところだけが
クローズアップされて、うんうん、そうですね、うん。
っていうので、どんどんどんどんこう、隔たりができたんだろうなっていう。うんうん、別にフランス、おとげさんさっき言ったみたいに、フランスはまあ、先日、極右政党が勝ちましたけど、
うん、
別にフランスだけじゃなくて、もうヨーロッパ全土にそうなんですよね。
う
ん、
そうですね、う
ん。どんどんどんどん極右政党が勝っていってるっていうのがあって、で、しかも、左派的な人たちも、移民に対して反対してる場合が結構あって、っていうのは、左派の人たち、その、リベラル、権利を重要視するじゃないですか。
うん、
でも、イスラム教ではちょっと、そこから相反するような思想のところもあるわけですよ。例えば、女性に対する差別、容認してる感じがあるとか、っていうのは、リベラルとは、相入れない考え方じゃないですか。
はい、
だから、あの、ヨーロッパの左派の人たちも、その移民に対して反対してる人たちも結構ですね、極左政党とかだと逆にその、
なるほど。
極右と、そこ、その移民に対する政策が一致してたりするんですよ。
う
ん、
まあだから宗教的なっていうことでってことですね。
極右は多分宗教的な部分での拒否感みたいなだけで言ってるんですけど、
うんうん、
極左はだからその思想的な部分。
思想的な部分。
で、反対してたりとか、
うん、
だからまあ、だからフランスの極右政党とか日本をすごい羨ましいってすごい言ってんすよね。皮肉なことに。
ほう。
日本は移民をほとんど受け入れない。実際は受け入れてるんですけど。
はいはい。まあ。
まあ、名目上は受け入れてないことになってるじゃないですか。ね、
うんうんうん、
だから、すごい単一だから、すごくいいなっていう、うん。
まあまあまあ。
日本を見習いたいみたいなことに、極右政党の人に言われてるらしく。全然、
まあ、
あの、
全部、
誇りでも何でもない。
全部ブロックするみたいなことですね。
そうそうそうそう。
ひでえな、それは。
うん。だから、まあでも、その、もちろんなんか日本の移民制度とか全然良くないとは思うんですけど、
うん、
フランスとかそのあんまうまくいってない国のことも見習いながら、進めていかないといけないかなっていうのは。
うんうんうん
うん、だから違う文化の人たちを受け入れるっていうのは本当すごい大変だっていうこと
も、もちろん。そうですね、
うん。日本人からしたらまだそんなに分断が起きるほどまでは、
うん、
あの移民の人増えてないじゃないですか。
うんうん、
やっぱり労働力の担い手として来させられてて、
うん、
まあそんなに長いこといないのは帰るけど、
うんうん、
これが例えばなんか何百万人という単位で定住するようになったら、
うん、
やっぱその国の文化が入ってくるじゃないですか。
うんうん、はい、
だから、その時にどうなるんだろうなっていうシミュレーションみたいなのにもなるかなっていう。
うん
うん、まあ、いろんな人が来ますからね。
うん、
そこは。すごい考えますね、やっぱ、
うんうんうん。僕が住んでる地域は、
うん、
比較的外国人の労働者が多い地域なんですね。
うん、
隣の市なんかは、
うん、
多分人口比率で日本一多い市とか、なんかそれぐらいの時もあったぐらいで、
うん、
だからなんかでっかいそのソニーだったりとか、そういう工場があったりとかするんでっていうのもあるんですけど、
うん、
でもなんか、なんでしょう、そういう悪い意味での排外的なデモみたいなだったりとか、そういったものはまあ、見聞きしたことはないんですよね。
うん、うん。
だから結構昔からだからっていうのもあるかもしれないですけど、だから比較的多分うまくいってるんではないかなっていうのは感じるんですけど、自分の住んでるあたりは。うん。うん、まあでも、もちろん毛嫌いしてるような人もいるでしょうし、
うん、
うん。まあ、どうなんですかね。都会とまた違うと思いますけど、もちろん。
うん、うん。うん、まあ、まあ、だから、僕はこの映画見てすごい、自分事じゃないけど、
うん、
まあ、将来こうなるかもしれないなって思いながら、見てましたね、
うんうん。
人口減ってくるし、
はい、
まあ、受け入れざるを得ないと思うんですよね、もっと人を、
うん。まあ、
で、その時にどうなっていくんだろう、みたいな。
うんうん、まあ、だから政策的に矛盾してる部分があって、
うん、
人口は減るけど、減って労働力が足りないけど、
うん、
移民はあんまり受け入れたくないとかね。
そうそう、
いい条件で受け入れないとかね。
うん、
外国人は安く使うみたいなね、そういう政策というか、うん、まあそういう方針じゃないですか。
はい。
うん。まあ、そこは改めないと、まあ来てももらえなくなるっていうね。
まあもう来てくれなくなりつつあるらしい
ですよね。ま
あ
そうだと思いますよ、当然。だってひどいですからね、まあ、扱いが。うんうん。あれ、まあ円安もね、あるし、
うんうん。
そうですね。来る人からと、にとっても、まあ旨味がない。なかったら来ないでしょうしね。うん。
うん。まあもうあんまり。
ない。
世界的な裕福な国じゃないですからね。
そうそうそう。うん。そうですよ。
うん。はい。まあそんな感じですかね。
うん。
まあでも、こういうなんか移民がどうとかっていう話だけじゃなくて、
はい。
迫力ありますよね。
そうですよね。
うん。
CG なのかわかんないですけど、ビルのアパート倒壊のシーンとかも。
ああ。
あれもあれだけでね、はいはいはい、結構びっくりしましたけど、
うん。うん。看板に火つけるとか。
そうそうそうそう。
力がある絵を撮る人。監督だなっていうのはすごい。だから、映画としても面白いんだろうなって
思いますね。
はい。そんな感じで。
はい。
はい。では今日はバチモン5、望まれざるものについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。